とりあえず知り合いに床の剥がし方聞いてきましたから、なんとかなるでしょう。
ごめんね、修論で忙しいのに。
いえいえ、いつものことですから。道具もその知り合いに借りてきましたんで。
最近は藤沢くんあっての神谷処方って感じよね。ありがとう。
何言ってるんですか、照れるな。それになんか面白そうじゃないですか、こういうの。
わからん。何が、ナタリア。仮にだ、床下から何かが出てくるとしよう。
出てくるといいな。
デーモンはなぜこんな回りくどいことをしてるんだい。どうなのよ、白蓮。
もし隠し財産か何かが見つかると仮定するなら。
やっぱりいいな、いいな。あくまでもこれ仮定だから。
琴音さんのことをあまりよく思っていない正妻さんがいた。だから遺産相続で正妻さんと琴音さんが揉めないように、表面的には少ない財産を琴音さんに残した。これが一つ目の理由。
実際琴音さんへの遺産はあのコテージだけだったから、何の揉め事もなかったしね。
もし正妻さんがデーモンさんより早く亡くなっていたら、琴音さんたちにコテージ以外の財産について教えていたのかもしれない。でもデーモンさんの方が早く他界されてしまった。だから隠し財産のままになっちゃった。なぜ隠し財産のままになっちゃったかっていうと。
それそれ、そこんとこは僕にも分かりましたよ。デーモンさん、ある日突然他界されてますもんね。レモンケーキ食べながら。自分の死を予感できなかったから、話そうにも話せなかった。
よくできました。それが二つ目の理由ね。
ありがとうございます。褒められちゃった。
つまり琴音さんたちに夢あわき青春の謎解きをする機会がないままお亡くなりになったというわけね。
病気か何かで死期が予測できたら機会を作ってそっと教えられただろうけど、ってことね。やるじゃない藤沢くん。
皆さんから褒められて今日はいい日になるかも。ところで白蓮先生。
なに。
金庫が出てくるだろうっていうのはどうしてなんですか。
あまり自信ないから言いたくないのね。
ねえ白蓮、自分が藤沢くんレベルで恥ずかしい限りだが、私も知りたい。ナタリアに同じく藤沢くんと同レベルですっごく恥ずかしいんだけど、お姉ちゃんも知りたい。
あんたらいい加減にしときや。
自信ないのだけど。
教えて。
昨日3つの数字に出会ったからね。
3つの数字あったっけね、そんなの。3つの数字、3つの数字、数字はいくつか出てきたような。
例えば。
例えば夢あわき青春の出版年代1957とか。いまいちかな。
一応その数字は考えに入れておきましょう。
問題になった小説の箇所のページとか。確か108ページ109ページ111ページだっけ。
それも一応考慮に入れておくべきかもね。
なんだか白蓮先生が思っている数字ではなさそうですね。
藤沢くんは何か思い出せるかな。
全然思い出しません。ああ、します、思い出します。ありました、ありました、3つの数字。なんかこれっぽいわ。絶対これだわ。
その感じだときっとそれね。
はい。
じゃあお楽しみは2人で撮っておきましょう。
はいはい。白蓮先生と2人のお楽しみ、お楽しみ。
無性に腹が立つ。藤沢くん、実はすごかったりしてね。このレモンケーキ癖になりそうです。おいしい。
よかった。
調べてみましたら、これ 広報の資料室にございましたから藤沢さんに。
ああ、白蓮のカレンダーですね。ありがとうございます。
本当にお綺麗で、
姉の私が言うのもなんですけど、意外に人気があって学生の間でファンクラブなんかができてるみたいで。
そうでしょうね。でもお弟子さんは藤沢さんだけなんですか？まあそういうことですね。他の学生さんは？
普通は複数の学生の面倒を見るんでしょうけど、藤沢くんの代はあまり男子学生いなくて、なぜか白蓮と直に会話できるのが藤沢くんだけで。
どういうことですか？
白蓮がダメなんですよね。もともと人間嫌いで。
じゃあ藤沢さんは人間じゃないってことですか？
本当のところは？
何か認めるところのある学生じゃないと、白蓮ってぷいってそっぽ向いちゃって。
二代目コロンボ、
わかります？この白蓮がぷいってしちゃうこの怖さ、
わかる気がします。
せーの、
じゃーん、出てきましたよ。
出てきたぞ、金庫だ。
すごい、
お嬢様。
金庫だ金庫、白蓮でかしたぞ。
じゃあ皆さん、ここ少し片付けて金庫そっちへ運びますんで、ちょっとお待ちを。さあナタリアさん、まずはお掃除です。
了解了解。